はい、眉だけど。で、お母さん、何また電話なんかして。ん？もしかしてまた他の国に行くの？今度は半年間ずっと？やっぱり社長さんは大忙しだね。ん？嬉しそうって変なこと言わないでよ。うん、大丈夫だよ。うちにはお父さんがいてくれるし、お母さんがいなくても平気平気。ふん、本当に。お母さんがいなくても何不自由ないから。冗談だよ。冗談。お母さんの忙しさは知ってるし、理解もしてるから気にしないで。うん。それじゃあまた半年後にね。うん。うん。じゃあバイバイ。うん。聞こえてたかな？あの人、半年以上海外でお仕事だって。ということは、これでまたずーっと二人きりだね、パパ。パパ。パパ。パパ。パパ。パパ、パパ、パパ。せっかく大好きな娘と二人っきりなんだから、もっとチュッチュしよう。ねえ、もう、パパってバテレアさんなんだから。でもそんなところも可愛いから好き。もしかして後悔してるの？あの人は、妻に隠れて大好きな娘と、血がつながった実の娘とこうやって、エッチしちゃったこと。そうだよね。パパはいい人だから。マユにはもったいないくらいかっこよくて優しくてお人よしだから。あんな人にも、お母さんみたいな人にも義理立てしちゃうんだよね。でもね、パパも気づいてるんでしょ？あの人はマユたちのことなんて何とも思ってないんだって。家族より仕事が第一の人なんだって。だってそうでしょ？マユが頑張ったら褒めてくれるのもパパ。運動会や発表会、授業参観に来てくれるのもパパ。マユが泣いちゃった時にそばにいてくれたのもパパ。マユの誕生日を祝ってくれるのもパパ。久しぶりに帰ってきたかと思えば辛そうな顔をして寝てばかり。パパにもマユにも興味ないんだよ。あの人は。それに、あの人が SNS に上げる写真にはね、マユの見たことない綺麗な笑顔をした写真がいっぱいあるんだよ。マユはあの人の娘なのに、何年も生きてきたのに、ただの一度もあんな笑顔は見たことがないの。そんな顔をね、誰かもわからない会社のおじさんたちには振りまいてるんだよね。この前なんか、若い社長さんと仲良く腕組みしてる写真なんかあげちゃってさ、いい歳してるのに、痛々しくて見てられなかったよね。別にね、あんな人がどこで何してようが眉は気にしないし、好きにすればって思うんだけど。でもね、眉、見ちゃったんだ。 夜、スマホに写るあの人の写真で泣いてる。パパの姿。マユ、すっごくショックだったの。だって、パパのあんな悲しい背中、初めて見たから。パパはね、マユにとってただ一人のヒーローなんだよ。母っていうものを知らないマユにとって、パパだけがマユの味方だったから。だからね、そんなマユのヒーローを悲しませて泣かしちゃうような人は悪者なの。お母さんは、あの人はマユにとって世界で一番許せない敵なの。そう、敵。絶対に許さない。大嫌いな敵。マユのパパを縛りつける害虫。ほんと、死んじゃえばいいのにね。
なんて、さすがに殺したりはしないけどね。
だってもしあの人を殺しちゃったらパパと離れ離れになっちゃうもん。
それだけはダメ。パパと会えなくなったらマユ、絶対自殺しちゃうから。だからね、それはやめておいたんだ。
でもそれ以外ならマユ、何でもするよ。パパをあの人から奪うためなら、パパをマユだけのパパにするためなら何でも。
だからね、パパをあの人から奪うためにマユは二つの目標を立てたの。一つ目はもう実行してるんだけど、マユがパパをあの人から寝取ろうかなーって。
パパってば、マユが頑張ってエッチなアピールをしても親子だからーってなかなかエッチしてくれないんだもん。
マユ、パパに拒絶されて悲しかったの。でも、それもパパの優しさって思うと嬉しくなって、一人エッチがはかどっちゃったな
ぁ。でもね、マユはそんなお遊びみたいなエッチじゃ満たされないの。
パパと、もっと直接的に愛し合いたい。マユをパパだけの女に、パパをマユだけのパパにしたいって思っちゃったの。だからね、マユ、悪い子になっちゃったんだ。よいしょっと。
パパ、これ、なーんだ。
うん、そう。パパがマユのパンツでシコシコピューピューした清潔付きパンツだよ。パパってば、いくら我慢できなかったからって、実の娘のパンツでオナニーしちゃうなんて。本当は、パパもマユと同じだったんだよね。マユと同じで、実の親子なのに。好きになっちゃったんだよね。マユのこと、愛したいんだよね。パパ、マユね、全然怒ってないよ。だって、マユもパパのこと愛してるもん。パパの精液で汚れたパンツを見たときね。パパもマユと同じなんだって、マユとパパが愛し合ってるんだって、嬉しくて嬉しくて、その日からずっと、この真空パックに詰めたパンツの香りを、 パパ、うん、パパ、うん、パパ、うん、いや。 ダメだよ。もともと眉のパンツなんだから、パパには渡してあげない。それに、これは眉の大切な脅迫道具だもん。パパが眉のこと拒絶したら、これ、あの人に見せちゃうから。本当はこんなことしたくないんだけど、パパはこうでもしないと、眉に手を出してくれないから。ごめんね。いけない眉を許して。それでね、眉の二つ目の目標なんだけど、眉ね、あの人のことが大嫌いになってから、許せないことがあるの。そう、眉の中に、あの人の血が流れてるってこと。まあ、いまいましいことに実の娘だから、当たり前なんだけどね。ねえ、パパ、想像してみて。ある日母親だと思ってた人が、世界で一番嫌いな人間になって、その人の血を死ぬまで抱えて生きることになった、マユの気持ちを。マユね、あの人の血が流れてるって思うと、鳥肌が止まらないの。吐き気が止まらないの。どうしてもね、死にたくなっちゃうの。でも、マユの血は変えられないから、仕方ないって、なんとか割り切ったんだけどね。それでもなんとかして、あの人の血を、存在を薄められないかなって考えたの。ねね、マユ思いついちゃったんだ。マユとパパの赤ちゃんが生まれたら、どうなるんだろうって。だって、マユにはあの人とパパの血が半分流れてるでしょ？なら、マユとパパの間で生まれた赤ちゃんには、あの人の血は四分の一になるんじゃないかな。それでね、マユの娘とパパの赤ちゃんならどうかなって。次はマユの娘の娘、マユの孫とパパとの赤ちゃんなら、マユのひ孫とパパの赤ちゃんなら、そう、パパにはね、マユのことだけじゃなくて、マユとパパとの赤ちゃん、そのまた赤ちゃん、みんなみんな、パパの子種で孕ませてほしいな。一家全員がパパの赤ちゃんを産んで、パパの血でいっぱいにしちゃうの。あの人の血を忘れちゃうくらい、パパの香りでいっぱいな家族を作るの。マユは冗談なんか言わないよ。娘が生まれて、生理が来たらすぐパパとセックスさせて、赤ちゃんを孕ませるから。大好きなパパの赤ちゃんとみんなでセックスする日々。そんなの絶対幸せだよ。パパも楽しみにしてくれてる？そうだよね。実の娘でオナニーしちゃうくらい、娘が大好きなパパだもん。マユの娘とも、セックスしたいよね。孕ませたいよね。それなら、ね。まずは、マユのこと、孕ませてくれなきゃ始まらないから。あの人がいないうちに、娘のこと、パパが大好きなマユのこと、孕ませてね。